チカラチャーシュレディオ。おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それでは、どうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいと思う。デレデデデンデン。おはようございます。チャモリです。今日のゲストは、前回のお月さんからのご紹介で、ジェイドさんです。どうぞ。
こんにちは、ジェイドです。
こんにちは、ジェイドさん。よくお越しいただきまして、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。楽しみにしてました。
いやー、本当にありがとうございます。ジェイドさんは、前回の、前々回か、の、クースケさんと同じ時に、初めてお会いしたんですよね。たくさんのお茶会ね。
そうです。7月の頭だったかな。うん、お茶会で。
ね、はい。あれも7月でしたっけ？
あれ7月の頭です。
そう。もうそんなになります？
そんなになります。そんなになります。
そっか。あれあの時に日本に来たのがあの頃だったんでしたっけ？
日本に来たのは実はもうちょっと前なんです
よ。もうちょっと前でしたっけ？
そう。ちょっと7月の頭に東京に用事があったのと、
はい、
うん、たくさんの、そうね、お茶会の、日程をね、ご案内いただいてたので、これはぜひと思って、はいはい、参加をさせていただいたんです。
なんか大きな、うん、スーツケース
旅人状態で失礼しました。
転がしていましたもんね。
そんなの持ってくるなよみたいな。
いや、びっくりしましたけど、あ、ジェイドさんだと思って。失礼しました。面白かったですよ。そう。それからでもまあ2ヶ月か。早いですね、なんかね。
早いです。でもあの時のチカラさんの印象をお話ししてもいいです？
あ、どうぞ、ぜひ。
アイコンあるじゃないですか、かっこいい。
今、スタイフで使わせてもらってる。
そうそうそう。あのイメージと、あ、実物はなんかぴったりと思って。
ああ、本当ですか。
なんかこう、なんていうのかな、私、こう、たてがみみたいな印象があるんですよ。その、なんていうの、
はいはい、
ライオンのような、な
んてい
うか、
うんうん
うん、そういう、アイコンにもなってますよね。こう、
はいはい、
髪の毛が。
髪がぼわっと。
そう、わ、う、っ、ん、こう流れていく。なんか、わ、ぴったりと、アイコンそのままの人だっていう印象がありました。
おー、すごい。嬉しいですね。初めて言われました。
それで、おーと思ってしまうし。
あら、嬉しいですね。
第一印象でした。はい、
あ、本当ですか。うん、このアイコン、実はマイクールヒーローズっていう NFT を、うん、2年くらい前、うんうん、去年か2年くらい前かな。
NFT やられてましたもんね。
うん。で、うんうん、そこで三宅さんに描いていただいた絵なんですよ。
ああ、三宅さん作なんだ。あ、なるほど。
そうなんです。で、今でも一応三宅さんと僕が運営チームとして、まあ、続けている活動なんですけどね、うんうん、マイクールヒーローズって。
そうそう、ヒーローっていう感じですよね、まさしくね。
そうそう、これはね、うんうん、火のっていうか炎のヒーロー、フレアっていうね、キャラクターの絵なんですよ。
ああ、フレア。
うん。
あ、なるほど。
だから炎みたいにうわーっと髪が。
ああ、すごくピンときますね、そのフレアって。
うん、ね。三宅さんがまさにの絵を描いてくれてるんですよ。
そう、すごく印象的だった。どうぞ、アイコンのままの
人。いや、嬉しいですって。
いや、当日ね、どなたがいらっしゃるかっていうのを、まあ、聞いてもね、初めてなので、
はいはい、
分からない。お名前聞いてなかったのかな。うん、
あ、そうそう。
どなたがいらっしゃるんだろう。5人ぐらいみたいなイメージで。
はいはい。
そうだったんだ。そう。
いや、僕もあの時、確かね、たくさんからご連絡いただいて、
うん
ちくわさんとくうすけさんは来るよって言ってたかな。でも当日駅でたくさんに会った時にジェイドさんも来られますっていう、確かね、言ってくれたんだったと思うんですよ。
なんか当日に
会うみたいな。確かそうだった気がしますね。で、ジェイドさんでも、あれ、バンコクじゃないかなと思って。
帰ってなかったりって
。そしたら、でっかい荷物ゴロゴロって来たから、ああ、もうジェイドさんだと思って。
失礼します。旅人状態で、お茶会に行くみたいな。
いや、でもあのお茶会は本当にいい空間と時間でしたね。うん、
よかったですね。うん、あれは本当に、お茶室に入った瞬間になんかこう、 なんだろうか、あの空気感というか、うん、ね、宇宙、小宇宙みたいなね、なんかすごくそこからなんかお話とかもね、皆さん初対面なのに、
そうそうそう、
私の場合、うん、すごく良かったです
ね。なんか 別、うん、別空間に入り込んだみたいな空気感ありましたよね。
空気感ありました。そこからね、うん、テーマをたくさんが下ろしてくださったら、なんかやっぱり共通になんか宇宙とかいう感じになって、
ね、うん、
すごかったです。
そうそう、すごかったですよね。
うん、本当に
だからなんか、うん、初めてお会いした感じも なった
し、そうそうそうそう、あれ、そうそうそう、本当にずうずうしくもそう思っちゃいました。
なんか不思議ですよね。あれね、
不思議です、不思議、うん、それからね、本当にバーッとこうお話もこう途切れることなく、うん、
ね、
まあ、皆さんねお話上手なんでね、くうすけさんもちくわさんもね、力さんもだけれど、うん、私は本当になんか迎え入れていただいたっていう感じで、すごく感動だったんですよ、あのお茶会。
あ、本当ですか。
うん、よかったです。
なんか親しみがすぐ、親近感が湧きやすいというかね、
距離感がね、キュッキュッと詰まったみたいなね、
うん、
うん、
四畳半っていうのもいいのかもしれないですね。あの、
あ、ね、
広すぎず狭すぎず、
そうそうそうそう、普段ね、ああいう空間にこうね、キュッとこう、なんだろう、日常を離れる、うん、あの感覚ってすごく大事だなってね、ちょっと思い
ました。ね、そうなんですよ。しかも、まあ、お庭も含めて、屋敷も含めての、あそこに行くまでの時間とか、空間もやっぱり特別な感じもあったし。
ね、特別ですよね、本
当、本当、すごく良かったですよ、あれ。
また、たくさんの演出がね、
ね、
素晴らしい素晴らしい演出、毎回ね多分テーマが違うだろうから、また次回行ったら違うおもてなしというか、
うん、そうですね、
うん、なんかそれが味わえるんじゃないかななんて思っておりますので、日本にいる間にはもう1回ぐらい行きたいなと思ってます。
あ、そっか、だから日本ってあとどのくらいいらっしゃる予定なんですか。
うん、ね、なんやかやいろいろイベントを、うん、はい、ありがたいことにいろいろお誘いいただいたりしていて、まあ、9月の、はいはい、10月の頭ぐらいまではちょっと、うん、いると思います、まだ、うん。
じゃああと1ヶ月ちょっとぐらいは、
ちょっと、うん、
いらっしゃるんです
よ。うん、こちらでリアルでお会いできる方に、ね、極力お会いして。
ああ、いいですよね。うん、確かに。
そういう時間の。で、ちょうどバンコクも10月、11月の頭ぐらいからね、寒気って一番いい季節に入るので、
あ、そうですか。
いい季節になったら帰ろうかなみたいな。
お、うん、一応雨季寒気があるんですね。
一応あって、今雨季の最後っていう感じで、
うんうん、
雨季の後半が一番雨がこうまとめて降る、はい、この9月が一番バーッとこうまとめて降るっていう感じ。
あ、そうなんですね。
うん、なので、
はい、
10月からだんだん寒気モードに入って、11月になるともう本当に雨が降らない、
あの、うん、
気温もそんなに暑すぎず、
はい、
うん、爽やかな感じになるので、
あ、いいですね、
うん、おすすめの時期です、
はい、いいですね、
うん、
なんかリブラ先生がちょうど、うん、リブラ先生、スタイフの やられてるリブラ先生っていう方が今、
うんうんうん、
ちょうど5ヶ月連れてね、バンコク行かれてるんですよ、うん、旅行で。
へえ、ちょっと長期のステイなんですかね。
なんか2週間ぐらいかな、10日ぐらいかな、あの8月末ぐらいまで多分いらっしゃる予定で、先週末ぐらいに出られてて、やっぱりあの現地でスタイフ撮られてるとね、
うん、
雨の音がして、今雨降ってるとか言ってました、ちょうど。
そうなんだ、そうなんだ。なんかお名前伺って、カエルさんがなんかおっしゃってたかな、リブラ先生。
あ、本当ですか。
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう、なんかね、行かれてるみたい
です、
うん。
今確か雨は降ってるはずです。
うん、そういうことなんですね、雨季なんですね。
雨季なんです、雨季なんです。
僕もね、4、5年ぐらい前かな、出張で、バンコク行ったこと、うん、初めて行った1回だけなんですけど、行ったことあって、でもあれ何月ぐらいだったか全然覚えてないんですけど、その時はね、雨に降られた記憶がほとんどなかったから、寒気だったのかもしれないですね。
まあ、雨季の時でも、まあ、降らない日なんていうのもあるので、うん、ラッキーだったんですね、きっとね。
あ、そうかもしれないですね。
結構お仕事でご出張あるんですね、力さん。
当時ですね、今の会社はもう全くないんですけど、うん、コロナ前まで働いてた会社と、その前の会社はもうアジア近辺の出張はほぼ、いや、証券というかね、なんて言うんだろう、外資の会社なので、僕、ずっと渡り歩いてるのは。
ああ、なる ほどなるほど。
だから大体アジアの各国の人たちとの、うん、まあ、交流の場ってもう本当にコロナの前ってよくやられてたんですよ、うん、どの会社も。
やってました
ね、
うんうん、
でそれでシンガポールに集まることが多い会社もあったりしたし、うんうん、僕のその当時の会社はまあ毎回シンガポールとか決めずにそれぞれ、
うん、
上海だったり、
うん、
バンコクだったりってこう、うん、場所変えて毎年1回は顔合わせようよみたいなことをやってくれた会社とかもあったりしたので、
うんうん、
その時にバンコク1回だけ行かせていただいて、
うん、それはそれは、
ね、すごい良かったですよ、うん、あのね、あそこに泊まったんですよ、高島屋でしたっけ、なんか
アイコンサイアムっていうとこが高
島屋が入ってでっかい、ね、うん、でっかい、うん、デパートみたいな、うんうんうん、あそこの中にく併設されてるホテルでしょ、泊まったんですよ。
すごいラグジュアリー、できたばっかりだと思いますよ多分。
あ、そうですか、
うん、
そうなんだ。
力さんがコロナのちょっと前ぐらいです、
ね、前です前です。
あ、できたばっかり2018年か19年なんですよ、
ね、あ、そっか。
アイコンサイアムってすごい大きい建物で、そこに高島屋が入ってるんですけど。
あ、じゃあそのくらいかな。
うん、うん、すごいいい時に行かれましたね。すごい。
お、そうなんだ。
できたばっかりの頃。
あ、
うんう
んうん、だからね、周りはまだね、だから開発途中みたいな感じの雰囲気だったのかな。
ああ、なるほどね。
でもそのホテルと、うん、そう、食事と全然不自由もなく、
うんうん、こう川沿いですよね、いわゆる。
あ、
川沿い。チャオプラヤ川っていう川がなる。
ちょうど土曜日にかけて、まあ金曜日まで、うん、仕事は金曜日なんだけど、土曜日もう一泊延泊してもいいよみたいな時代だったんで、
すごい。
土曜日ちゃんとその川沿いで、あれも行きましたよ。寝台仏見に行ったりとか。あ、
ワットポーですね。
ワットポーかな。
うん。寝飯、寝てる。
そうそう、寝飯。うん。
めっちゃ大きいやつですよね。
そう、見に行きました。
あ、いい、よかったですね。
うん、
あの辺りがね、いわゆる本当のバンコクらしい、川沿い。まあ、はいはい、生活に便利かどうかは別として、やっぱりあの川がこう、文化をね、こう上流の方からいろいろ物を運んだりとか、
あ、
船で物を運んでるんで、
はいはい、うん、
すごくやっぱりあの川はやっぱりタイにとっては
重要な、
うん、重要な、うんうん、なんか皆さんなんかなんとなくあの川を見てる、そのとても綺麗な川ではないんだけれど、
はいはい、
アジアのね、すごい綺麗な川ではないんだけど、やっぱりあそこに情緒があって、
うんうん、
なんか川沿いのホテル、そんなに新しいのはないんだけど、そこに泊まりたいっていう方がすごい多いですよね。うん、
あ、旅行で行った時とか、
なんかバンコクらしい。
あ、でもね、そう、雰囲気はやっぱりそっちの方がいいなと思いました、
そうそうそうそう、
僕も。
そうなんですよ。うん、
開拓されたね、街並みもいいけれども、うん、
いいけれどもね。
プライベートで旅行に行くならもうちょっとね、うん、そういうのを離れてもいいなとは思いました。うん、
異国情緒あふれる。
うん、そうそうそうそう。
感じなんですよ。へえ、うん、そうなんだ、そうなんだ。
そうそう。
ね、結構いろいろね、じゃあ海外行かれてますよね、力さん。
海外だから僕は行ってますよ。で、その前の、さらに前の会社はフィリピンに工場があったんです。
ああ。
だからね、その工場とのまあ、なんていうの、サプライチェーンをやる。だから工場を作ったものを日本に持ってきてお客さんに持っていくみたいなところをこう、
うんうん、
改善していくみたいな。仕事してた時はもうフィリピンばっかり行ってましたね。年に3回4回ぐらい行ってたかな。
フィリピン、まあ、行ったことないですけど、フィリピンもまた独特っていうか、
フィリピンはなんかね、すごい勢いがすごくいいっていうか、毎年行くたんびに新しいところができたり、そう、すごかったですね。
なるほどね、なるほどね。
で、バンコク以上にみんな英語するし、
英語だし、英語なんですよ、フィリピン。
そう。
だから英語のアプリとかをこうで登録すると、大体なんかネイティブの先生っていうのはフィリピンの先生が多い。
うん、この辺だと日本でもそうですもんね。そうそう、フィリピンの先生多かったりしますよね。
基本英語なんですよね。
まあ、基本英語ですよね、うん。だから向こうのね、街中の本屋さんも9割9分の本が英語って感じですよ。
うん、
街中の本屋さん。
う
ん、
もう公用語なんだね。
うん。
イングリッシュ。
でも、うん、現地のもともとの言葉、タガログ語っていうのも、
ね、
一部本屋さんの中にも並んでたりするけど、もう雑誌だろうと単行本だろうと全部英語だからすごいですよ。
英 英語に切り替わっちゃったんですね。
うん、まあよしあしだろうけど、まあね、これから勢いつけやすいのは英語の方かもしれないですけどね、どうなんでしょうね。バンコクはでもそこまでじゃないんじゃないですか。どうなんですか。
タイはそのいわゆる富裕層という本当のお金持ちの人たちがこう数割いるんですよ、
うんうん、
なんか王族の関係の人たちとか、
あ
そういういわゆる本当に本当のお金持ち、もう生まれた時からもう、はい、働かなくてもよくてみたいなような層の人たちがいて、うん、そういう人たちは大概留学をしてるので、
はいはい、
ヨーロッパの方とかアメリカとか、うん、なのでもう普通にあの英語がネイティブレベルでできるっていう人たちが いるんですよ、
うんうんうん、
あと中流層の人、あのいわゆるサービス業についてる人、ホテルで働くとか、はい、
うん、
そういうとこちょっとこう上のあのなんだろう、星がたくさんついてるようなホテルで働いている、まあ、富裕層でない層の人、
はい、
うん、そういう人たちはそのお仕事柄英語がやっぱり、うん、ホテルとかもやっぱり英語なので、
あそうですね、
うん、お勤めの方はやっぱり英語ができる、うんうんうん、人は増えてると思います。
あそうなんだ、
うん、でもまあネイティブな英語ではないので
まあね、そうですよね、う
ん、そのネイティブな英語ではないけれども、まあ、欧米人と結婚してる人もたくさんいるので、
あそうなんだ、
う
ん、
そういう意味では、まあ、基本やっぱりタイ語なんですけども、
はいはい、
英語ができる人も増えてると思います。あ
そうなんですよ、うん、だいぶ変わったのかもしれない、うん、
変わってきてますね。欧米人が多いんで、
うん、あもう来られてる人も多いですか、うん、
多い
です。働いてる人とか、うん、住んでる人ってこと、
うん、住んでる人、その、まあ、シニアクラスの年齢の人とか、 あともう、はい、タイ人と結婚してそのイタリア料理店をやってるとか、うん、事業展開してるような人とか、
はいはい、
ヨーロッパの人はやっぱり寒いじゃないですか冬、
はい、
なのであの なんだろう、冬寒い時にバンコクとかあの、まあ、アジアに来て、その秘書を楽しんで、はい、で母国が暖かくなったら帰るみたいな、そういうビジネスをやってる人が多いみたいです。うん、
あそれは、個人事業主みたいな感じの方ってこと、
うん、そうなのかな、まあ、不動産的なものとかしてるとか、うん、でまあ、はい、奥様がタイ人だったらその物件が買えるわけなので、うんうん、なんかそういうの投資したりしてるんじゃないかなと、はい、うん、思われます、うん、
あ
そういう方結構多いですよ、うん、
タイ人の方と結婚しないと物件って土地とかが買えないってことですか。
土地はね買えない、たマンションとかそこのミニアムの一室は買うことはできるんだけれども、うん、その土地を持つってことは多分
あやっぱりできない
んだ、うん、なのでタイ人の配偶者だったらその人がタイの国籍を持ってるので、
はいはい、
OK とかっていうのがある、
あ、うん、やっぱりそういうのはあるんですね、
うん、それ国によっていろいろね違うみたいですけど、
うんうんうん、
なのでそうですね、だからまあいろんな文化がいろんな 国民がいろんな国の人が住んでますバンコクは、
うん、そんなイメージはなかったですけど、そうなんですね、うん、今タイバンコク
インドの人も多いし、
あそっちは多いかもしれないですね、うん、流れてくる、ね、
中華系の人も多いし、うん、イスラム系の人も多いし、ヨーロッパの人も多いし、
そうなんだ、
うん、なんかカオスな感じです。
タイってもともと中華系の人は多いんでしたっけ。
もともとは、もともとは多分なんかジャングルだったらしいんですけど、
はいはい、
そこにまあ中華系の民族がこう移動してきて、北の方から移動してきて、うん、とあと海の方からなんかイスラム系の人がこう移動してきて入ってきて、
はいはい、
まあ、民族学の先生がなんかそういうふうにおっしゃってたんですけど、うん、そこでまあ民族が融合して、なんかタイ人っていう人ができた らしいんですけど、
そうなんだ。
タイのそのチェンマイってこう北に近い方の人たちはものすごく色の白い人たちが多くて、はい、
うん、
抜けるように色の白いすごく綺麗な人多いんですけど、こうあのプーケットとかそのマレーシアに近い方はやっぱり色の黒い方が多いので、はい、なんかこう融合、色の黒い人もいれば白い人もいるみたいな、
うん、
中華系の雰囲気の人もいれば、
うん、
ちょっとあのなんだろう、いわゆる南国系っていうかね、うん、南国の目鼻立ちのはっきりした色の黒い人、
はい、
人も、まあ、混じってる感じですよね。
あ、そうなんですか、うん、なんかイメージは南国の方のイメージがタイ人っていうイメージがあったけど、うん、そんなことでもないんですね、
うんうん、中華系の方からまあ、
うん、
いわゆるその富裕層っていう人たちはやっぱり中華系の人たちがご商売が上手なので、うん、多分そのもともとは未開の地だったところにいろいろな、うん、あのビジネスを持ってきたり、そのお野菜みたいなものとかも、もともと本当になんか栽培とかいろいろ果物ぐらいしかできてなくて、野菜とかは、ね、はい、なかったらしいんですよね。あの、うん、いわゆるあのトムヤン君ってすごい辛いスープ、有名なスープ、はい、辛いスープあるんで、うん、あれはもともとなんか庭にあった草みたいなのに出して、ルーツはそうらしいんですよ。だそれぐらい作物はあまりなかったのを、中国の方の人がいろいろこう、はい、そういうなんか野菜をどういうふうにして栽培するかみたいな文化をなんか持って入ったみたいなんですよ。
そうなんですね。
うん、なんかやっぱ中華系の人が、うん、持ってきてるのと、あとまあインド系の人もちょっと入ってきてて、
うんうん、
ジャングルを開発して割とインドの人が土地を、その当時は多分なんか混沌としてたから、インド人の人も土地を持ってたのかもしれない、うん、ちょっとそういうようなね、なんか歴史背景があるみたいな。
あ、全然知らなかった、うん、そうなんですね。
なんでいわゆるなんか いろいろ民族が融合している、
うん、
なんかそういう感じですね。
あ、うん、そうですか。結構あのアジアの方の国の方たちって なんだろう、うん、うん、僕もこ細かいとこ全然わかんないんだけど、結構、うん、中国系の影響を受けてる国って、例えばだけどあの、うん、チャイニーズニューイヤーをちゃんと休む国とか、まあシンガポールとか例えばあるじゃないですか。そういう意味だとタイもそういう
中、そうそうそうそう、
文化は
中華街っていうのがね、あるんですよ、
うんうん、
中華街があって、で中華系の人たちがバンバンすごくご商売をやってらっしゃるエリアがあるので、まあ、そこに行くと、はいはい、あのチャイニーズニューイヤーは、うん、休みますね、しっかり。
あ、やっぱり。ただ、うん、国民の休日的に全員休むわけではないんですか。
一応全員休むわけではないです
ね。あ、そうなんだ。
でも中華系の人はもう、
はいはい、
休みますっていうことで、うん、もうそれをあのなんだろう、そういうふうになんか失礼もするので、うん、
はい、
赤いものであのお店の前とかも飾ったりする、うんうん、あ、もうここは中華系なんだねみたいな感じ。
あ、
うん、
じゃあ国全体がやっぱりそういう状況ではないんだ。
タイのお休みもあれば中華系のお休みもいろいろ、だからずっとなんかニューイヤーニューイヤーニューイヤーずっとやってるから
。あ、もうあとは人によってってことですね。
そうそう、ニューイヤーがまずその年末年始でニューイヤーって、うんうん、それ欧米系の、ね、クリスマス休暇みたいなのが、はい、ハッピーバニューイヤーってやってて、2月になると今度そのチャイニーズニューイヤーってのがあってで、
はいはい、
タイ人のニューイヤーはね、うん、4月なんですよ。
そうなんだ、うん、
一番暑い時にお休みするっていう意味合いで、だからずっとなんか年明けてからずっとなんだかんだ言うんやずっとやってるっていうい
いですね。でもそれもね、
そうそうそうそんな感じです。
そうなんだ。だから僕もいいですね。だから昔あの、うん、今はもう本当に違うんだけど、昔はその、うん、アジア圏の海外の方と仕事を、うん、交流する、同じ社内のその日本の会部門で僕がいて、うんうんうんうん、で別々のアジア圏にいる人たちのコミュニケーションとかプロジェクトとかやるときがあったときには、うんうん、やっぱりそういうお休みとかってちゃんと意識しておかないと、
スケジュールがね、
そうそう、
合わないですよ、
ね、合わないんですよ、うんうん、だからその例えば2月の頭に向けてゴールを設定してスケジュール組んじゃうと、重要な人たちがそこでドカーンと休む可能性があったりするのを気づかないと、もうそのプロジェクトが崩壊しちゃうから、例えばね、だからどの国の人がどういう文化を持っててどういうお休みを持つのかっていうのはね、ある程度知っとかないとと思っていた時期もあって、
確かにそうです
ね、
うん、欧米の人はしっかりクリスマス休暇を休
む、そうそうそう、そうなんですよ、
同じですよね、
うん、だからそうそう、アメリカも入っててアジアの人も入ってると、もうその辺は全部ダメなんですよ。だから年末から2月頭まで、ああもうダメだなっていう感じなんで、
あ、もうなんかもうどこで仕事するのみたいになっちゃう、ね、
そうそうそう、
面白い
みんなあのいないから、じゃあもうダメだなっていう感じになると。面白い。
もう いろんな国の方が集まったプロジェクトに力さん参加されてたんですね。
あの、うん、当時はですね、そういう時も ありましたね、う
ん、
そうそう、
なんかすごい刺激があって楽しかったんじゃないですか。
楽しいですよ、やっぱりね、うん、あのどの国の人がどういうふうなものの考え方をしがちとかって、やっぱりね、
あ、
お互いにあのあだよなとかってみんなが言うわけですよ。アメリカ人から見たらヨーロッパ人がどうだとかさ、あ、みんなやっぱりこんな話するんだなと思って、 日本人だけじゃないんだ、こんなの話好きなの、みたいな感じですよ。
なるほど。
いや、楽しいですよね、本
当に。もうその時も、英語でコミュニケーション。
英語でコミュニケーション取ります。
あ、すごい。ね、チカさん、なんか、ワーホリかなんか行かれてたんですか？
あ、そうそう。僕、オーストラリアに、もう25の時だから、23年前か。わあ、もうそんなになるんだ。
オーストラリア、どれぐらい行ってたんですか？
オーストラリアはね、丸々ほぼ1年行ったんです。
あ、1年いたらもうだいぶコミュニケーションね、取れますよね。
いや、でも、そっから、それでも、自分ではうまく喋れないっていうまんまで1年過ぎちゃったんで、本当はもう1年いたらなっていうぐらいの感じだったんですよ、その当時ね。でも、日本に帰ってきてから使わなくなっちゃって、あの仕事で使えないから。
そうですよ。環境なんですよね。
そう。で、あれで、だから5年か10年、10年せずにもう全部忘れまして、喋れなくなっちゃって、聞けないし喋れないっていう状況になって、でもたまたま仕事で英語を使う、その、さっき言った海外の人とのプロジェクトみたいなことをやらせてもらえる環境に無理やり入れた ところから、あの、当時ね、当時。
当時。
その10年後ぐらいに、その無理やり入って、電話会議、当時は電話会議だったから、オンラインじゃなくて、電話で聞きながら喋りながらの会議を日々やるようにもう一回なってから、まあまあ、ビジネス英会話ぐらいはできるぐらい。
すごいです。ビジネス英会話難しいのに。
いや、逆にね、僕、普段の、だから飲みに行っちゃったりすると、何言ってるかわかんないですよ、みんなが。
飲みに行って何言ってるか分かん
ない。何言ってるか分かんない。だから、あと、普段使う英単語が僕分かんないんですよ。なんか、例えば、だから、頭が痛いだったら、まあ、ヘデイクとか分かるようなもんだけど、僕本当にね、うがいしたいっていう、うがいって何て言うんだろうみたいな感じですよ。だから、私生活で使う単語僕知らないんで。
なるほど。ビジネスに特化してる感じだから
って、ね。そう。だからね、普段の話もダメだし、あと、なんて言うんだろう。冗談言うでしょ、あの人たち。
ああ、冗談言います、ね。
全然わかんないんですよ。僕全部真に受けちゃうから。あ、そうなんだって言うと、いや、冗談だって言うと。
どっからどこまでが。
そう。
そう。確かに、ジョークすごく、使いますよね。
皮肉とかジョークが全くわかんないですね。
う
ん、
そこをね、理解できるようになったらかなりね、楽しく使いこなせてるレベルになってくるから
ね。ジェイドさんどうですか、そのあたりの。
そのあとも英語も私もずっとやってる割にはやっぱり全然上達しなくて、なんかやってはやめてみたいな。
あ、
な
くてもずっとやってんだ。
うん、いつからやってるか、もうベルリッツみたいなとこ通ったりとか。
英会話学校ってこと。
そうで、1ヶ月間あのスコットランドに行ってたことがあったんですよ。
それはホームステイみたいな、
ね。ホームステイ、まあ、ちょっとショートステイみたいな感じで、本当はね、もっと長くあの留学みたいな、語学留学みたいなしたかったんですけど、
はい、
なかなかそういうちょっとね、チャンスがなかったっていうか、まあ、自分に制限かけてたのかもしれないんだけれども、それでも1ヶ月転職をする合間、次の転職に移る、その間の時間を使って、はい、もう絶対行きたいと思って、そのイングリッシュインコミュニティというね、ちょっとプログラムを、
はい、
あの提供しているところがあって、もうこれは絶対行きたいと思って、それはなんか、行ったんですけど、1ヶ月でこう聞き取れるとか、あ、この人これ言ってるなっていうのがこうだんだん分かってきたところで帰ってくるみたいな感じで、あ、もうちょっといたらもっと理解できるし、もっとコミュニケーション取れるよなみたいな、でもそこは本当に日本人も何人かいたんだけれども、
はい、
もう基本日本語ではもうね、その一応クラス、学校みたいな感じでクラスがあったので、
はい、
あの小学校の授業みたいなね、な感じで音楽の時間とか、なんかハイキングの時間とか、まあ、英語の時間もあったんだけれども、なんかそういうようなカリクラムになってて、まあ、その授業は全部英語だったんですけど、
あ、いいですね。
なんだけど、あ、喋れるようにとか、あ、言ってることがわかるな、もうちょっと喋れるなってなったら、もう日本に帰ってきちゃうので、そうするともう忘れますよね、
すぐ忘れちゃいますよね。
すぐ忘れちゃうけど、でも 力さんみたいに1年間ぐらいのベースがあるとやり始めたら思い出すのも早いと思い出してくると思いますよ多分。
いやー、うん、それがね
一からの勉強じゃなくて多分、
う
ん、
まあもしかしたらそうかもしれないですけど自覚はなかったんですよね。
うん、
そのだからやり直してた時にあ、うん、そういえばこういう会話を自分もこういう単語使ってたなとかもしくはこういう単語が耳に入ってきて、うん、ああこの感覚この感覚みたいな実感はなかったんで、うん、僕はねゼロベースでやり直したような感覚ではあったんですけど、
うん、
でもまあ無意識のところで多分ベースがあったからっていうのはあるかもしれないですね。
あると思います。思い出す、うん、その雰囲気というかね、なんかこう、うん、雰囲気って言ったらあれなんだけど語学ってなんかそういうちょっとコツとかセンスとか、うん、があるので、うん、上手くなる人ってなんかすごく加速度的に上手くなりますよね語学って
ね。なんかね、
うん、なんかそれすごくもうセンスってやっぱり、うん、
しかも若い時にそういうのを一回触れてる人の方がすごくないですか。だから10代。
あ、確かに確かに。あ、でも近さんもね20代で行かれてるからそれ早い。
いやーもうね遅いなと思いましたよ、うん、僕だってオーストラリアワーホリ行った時は、うん、語学学校僕も行ったけど、うん、やっぱり発音自体がめちゃくちゃ上手な子ってもうほとんど10代でしたよ。
あ、発音は、うん、耳から、ね、うん、そうね、発音はそうかもしれない。
すんごい流暢に話す子たちは、もうみんな10代、15歳とか、なんかそんな子たちでしたね。
うんうん、いやでも、それ、オーストラリアをチョイスした理由があったんですか？
あ、オーストラリアは当時、もうワーキングホリデーを使っていくことは決めてたんですよ。当時ね、25歳までしかビザが使えないっていう規則があって、今は30まで確か伸びたか、もっと伸びてるのかな。でも日本の取り決めで、ワーキングホリデービザというものは、一生に一度だけで25歳までっていうね。
一生に一度なんだ。
あ、その国は。だから、
なるほどなるほど、
別の国だったらいけるはずですけど、
なるほど
それで、さらに年齢制限25までだったんで、
うん、
もう最初は僕、就職してって、25のなる年に会社として行かせてもらうプログラムに僕は応募してたんだけど、
うんうんうんうん、
それを受けることができなくて、ある事情で、
うん、
で会社で受ける権利すらくれないんだったらもう自分で会社辞めていくって決めて、うん、辞めてワーキングホリデー行ったんですよ。
うん、すごい、やっぱりでもすごい決断だったけど、でも大正解でした、
ね、大正解でしたけど、うん、あの時 は、うん、腹が立っただけですね僕ねもうふざけんなと思ってでその時にでもまあ一生に一度っていうビザがあるっていうのは知ってはいたから、うん、もうじゃあ、うん、使わなきゃ後悔すると思って行きましたね、うん、で当時だから、
うんうん、
あ、どうぞ、
うん、どうぞ。
当時だからオーストラリアとカナダともう一個ね、うん、どっかアジアのどっかだったと思うんですよ、
うん、
多分その3カ国ぐらいしか僕の時はなくて、
うん、
でアジアは僕は行くつもりが当時なかったんですよ全然、うん、もう、うん、行くなら、
う
ん、そう
ですね、うん、分かります。
どっか西洋かどっかって思ってたから、
うんうん、全然違う文化ね、アジアってやっぱり どうしても似通ったところがある、ね、
そうそう、うん、白人の文化っていう、
あ、うんうん、に触れる、うん、
ね、もう、うん、イメージの中のザ・白人に行きたいと思ってたんだけど。でもまあ、カナダはちょっと寒いなと思ったんですよ。もうそれだけ。
確かにカナダは寒い。
寒いより暖かい方がいいやと思って。
あ、時差がね、オーストラリアないから。
そうそうそうそう。
時差がないのやっぱ楽ですよね。
うん、楽ですよね、
うんうん。
で、あと僕の大学の先輩で結構ワーホリ使ってオーストラリアに行ってる人も多くて、身近な人で。
うん、あ、身近にやっぱそういう、
いました、いました。
うん、
だからこそ行ったらなんとかなるってずっと言われてたから、
うんうん、行ったらなんとかなる、行ったらなんとかなる
ね。で本当に僕それ信じて初日のホテルすら取らず行ったんですよ。
あ、本当、それは結構、あ、それ大丈夫でした
大丈夫でした飛行機だけは取って初日どこに行くかもホテルすら調べずに行って現地着いてからだから3時間ぐらいは空港でどうしようと思ってぼーっとしてましたけど
私当時インターネットはありますよ、ね、
一応あったんですけど、 みんなやっぱり、日本人は地球の歩き方っていうのを持ってて、
地球の歩き方、
海外の方はブループラネットっていうやつ持って、旅行してましたね。
なるほど。それで電話をしてみたいな。
いや、もう結局電話もせず、だから、
現地で
まあ、いいやと思って、そう、うん。まずはバスに乗ればいいやと思って、空港から出てるバスで、
お調べて、すごい。
街に行きたいと言って、街って言えばいいんだろう、シティって言えばどっか
連れてってくれるんだろ
う。シティ行きのバス教えろって言って行って、片言の英語で。
アドベンチャーで、でも教えてくれますもんね、聞くとね。
でも、聞き取れないんですよ、言ってることが、当時。僕、ゼロだったから、英語が。
なるほどな。本当にゼロで言ったんです
ね。本当にゼロですよ。僕、飲み物はコークと、一言コークしか言えないぐらいの英語力で行きました。
だから結構。
単語しか言えないっていう、本当にもう。で、指ささないとメニューも注文できないし、言ってることも分かんないっていう状況に行きました。
でも、それを繰り返していくうちに、ある時からこう分かるタイミングみたいなのがつかめてきて。
なんかね、
うん。
でも何ヶ月かかかったんじゃないかな。でもまあ、英会話学校行ってから、やっぱり慣れてきた感じはしますから。
でも、その間になんかすごくストレスがあったりとかはなかったってことですよね。
ないです。だって行きたかったから。
そうそう。
とにかく住みたいっていうだけだったから、まず。
そこの目的意識がすごいはっきりしてるってことは、なんとでもなるってことで。
もうなんとでもなりましたね。すぐにホームステイ先を探したり、ね、まあ、シェアハウスって言ってましたけどね。
でも興味があったんですね、海外にこう、やっぱり出ていくって。
ありましたね。なんか知んないけどありましたね。
今もね、お仕事も外資系のお仕事とかだから、やっぱり。
そう。
在日本の企業じゃないし。
住んでみたいですよね。だからそう、今日、ジェイドさんに、住むことについてね、ちょっと伺いたかったんですよ。そう。
だいぶ話しちゃいます。
だから、もう、移住されてるんでしたっけ、ジェイドさんは。移住、はっきり移住っていう形なんですか。
形、タイの場合はこうなんだっけな、永住権っていう、ちょっとそういうスタイルはアメリカみたいにね、グリーンカードを取ってって、そこで永住権みたいな、そういうスタイルはまだないんで、
そうですか。で、
ビザも基本的に1年更新なんですよ、タイって。だから1年ごとに更新するみたいな感じで、とてもなんか面倒といえば面倒。フランスとかは何年か住むと、ビザの更新がなんか6年とかな、なんかそれぐらいになるらしいんですけど、それも国によって全然バラバラになっていて、はい、でタイの場合は基本1年更新で、ある程度何年か住むと、なんだろう、移住枠みたいな感じにちょっと移行はできるみたいなんですけど、7年住むとなるのかな。でうちはちょうど今6年目なので、まあ、
じゃああと1年ぐらい、
ぐらいで、まあそういう、まあなんか一応永住組と駐在組みたいな、ね、表現を、中にタイにいる日本の人はこう一応なんだろうカテゴライズしてるんですけど、一応その移住組みたいな、まあ、移住組とか言っても最終的にはこう晩年帰られる方もいるし、まあ、ずっともうタイの、ね、納骨堂みたいなところのお墓に入られる方もいるし、まあ、それは様々なんですけども、一応まあちょっと移住してる格好ですね、私は。
それ何ビザになるんですか？観光ビザとか、
観光ビザじゃなくて、うちは主人が一応事業、うちは駐在で行ってないので、普通は大企業の方が駐在員として赴任するケースが圧倒的に多いので、タイってね、10万人近く日本人がいるって言われてるんですけど。
そんなにいるんだ。
でも駐在してるご家族が圧倒的に多いので、まあ、自動車系の会社とか食品とか、大手がたくさん、工場を持ってたりとかしてるので、まあ、そこの傘下の会社さんの駐在員さんっていうのはものすごくいるんですよ、
商
社マンも含め、
で
そういう方たちは駐在員なんで、3年なり4年なり赴任期間が決まってるので、そこのビザを持ってるっていう感じなんですよね、でうちは主人が事業を立ち上げているので、まあ、一応就労ビザっていうのを取って、もう一つ労働許可証っていうのはタイはいるので、ワークパーミットっていう労働してもいいですよっていう許可を、まあ、主人の会社で取ってるっていう形ですね。
B ビザとは別にあるんですね。
うん、タイの場合はね、そういうなんかあの労働許可みたいなね、ワークパーミットっていうのをもう一つ取らなきゃいけないんですね。
はい、うん、そうなんだ。
それはね、国によって違うと思います。
そうですよね。
うんうん、
なんかビジネスビザがあれば働けるところもあれば、うんうん、もうワーキングホリデービザ自体も一応働けるとは言われましたけど、うんうん、当時。うんうん、
まあ、いろんなビザが、うん、いろんなビザがあって、今、まあ、観光ビザもあるけど、あと面白いのが、はい、ムエタイってタイのね、あの、
はいはい、
格闘技で一番こう、うん、ね、国技みたいな有名なやつなんですけど、まあ、はい、タイってその観光立国だから、いろんな人がこう、基幹産業が要はないわけですよ、
うん、
なんか自動車産業があるとかなんとかそういうのないので、はいはい、まあ、観光立国なので、うん、まあ、たくさん人を招致するっていうのがね必要で、で、まあ、観光客がたくさん来てもらうのもいいんだけど、ムエタイビザっていうのが去年ぐらいからこれ面白いね。ムエタイ道場に、はい、ムエタイ道場で体を鍛えると、うん、なんかそのビザがちょっと延長できるみたいな。これ面白いなと思って。
海外からタイに入国するとき
に、そう入国、例えばその若い方とかその語学留学みたいなのって、
はい、
あの、ある程度も期間が決まっちゃうんですよ、
うんうん、
1年半年だったかな、
はい、
タイ語を習ったら次はもう、次はタイ語での語学留学のビザが下りないんですよ。そうするとなんか中国語をやるとかね、英語をやるとかって言ってこう伸ばしてる人もいて、でもそれもこう、そうの伸ばすものがなくなるけど、でもやっぱりタイにいたいなっていう方、うんうん、はなんかそういうムエタイビザみたいなので延長するとか、うん、
すごいじゃん、
うん、そういう方もいるし、もうあの明らかに転職してきて、もう日本の会社を辞めて、うん、現地採用でその現地の会社に入ってビザを取って、
はいはい、
ね、最近増えてきたってます。
あ、うん、やっぱりそれって物価のあれじゃないですか、うん、もしかして、
うん、あの給料もね、あの今まではやっぱりその現地採用だとその収入が下がるからっていうので、うん、なかなか現地採用チャレンジする人少なかったんですけど、最近その給与水準が上がってきてる
らしいん
ですよ。なので、あの思い切って、
うん、
で、あの英語ができるし、やっぱり海外でチャレンジしたいっていう、その女性でもいるんですけど、
はいはい、
の、うんうん、現地採用で現地の企業、まあ、IT 系の企業に入る人が多いですけど、
あ、やっぱそうなんだ、
うんうん、そういうスキルがあれば、ね、
うんうん、
どこでもあの認められば面接通過できるの で、 っていうことで、ね、うん、何人か、ね、独身の方いらっしゃいますよ、女性で。
あ、やっぱり、いや、だって、
増えてる、
うん、僕もね、もう今年じゃないですよ、もう2年ぐらい前の時のに、うんうん、僕も言われたのが、うん、マレーシア自体で採用されるより、うん、日本で採用した方が安いから、今だ、うんうん、バンバン日本支社の配下で採用活動してるって、自分の会社から言われましたね。
あ、そうなんですね。
日本の方がもう明らかに同じスキルだと安く雇えるって言ってました。
あ、なるほど。
だからもうタイもそういうことなんだろうなって今思いましたけど、だからどんどん他のアジアでもそう、そっちの現地採用の方が給料は高いっていう、うん、昔は真逆でしたもんね。
逆
海外駐在するにも日本円のままで、日本給料のままで行くっていう方はほとんどだったけど、
そう
そうそう、昔は現地通貨でもらった方が多分だいぶ、
うん、今もねちょっとそう
待遇いいんじゃないですかね、うん、いや、そうなんだ。
今の力さんの会社もその マレーシア支社みたいなのあるんですか？ブランチがあるんですか？
今ね、また僕あの転職ばっかりしちゃってるから、僕はまた違う会社なんです。そうそう、前の会社だとそういう話ありました。
なるほど、うん、なるほど、なるほど、そっかそっかそっか。あ、じゃあでも今後なんかそういう海外を視野に入れるみたいな。ね、
いやーね、だから行きたいですよ、ね、本当に住みたいけど、会社のお金で住ませてもらえない限り、自分で実費だとね、ちょっと難しいなとは思うんだけども、
ね、まあ、だいぶいろいろ開かれてて、なんかと例えばその IT 系の企業だと、その優遇するビザとかが発行されたりは、ここ数年の動きであって、は
い
は
い、あ、それタイの中で、
うん、あのマレーシアもそうなんですけど、そういう技術をこう持ってきてほしいっていう、
入れたいということか、
うん、
技術職だといいのかな、じゃ
あ。そう、あと金融系の証券系の人もそうだったかな、なんかいくつかそういうカテゴリーが設けられたりとかして、
はいはい、
あるみたいですね。
すごいですね、
うん、あとはまああのもうタイで起業してる日本人で、うん、日本人のスタッフが欲しいからっていうところで人材を募集してるっていうケースも、はい、うんうん、 あるので、
はい、
うん、やっぱりあの外国人を使って仕事するのはすごい大変なことなので、うんうん、やっぱり有能な右腕みたいなね人がやっぱりいた方が、
は
い
は
い、
うん、
事業を動かしやすくなってくると思うんですよ ね、 うん、ね、だからどういうところでご縁がつながるか本当わからないので、
そうですね、
うん、だからイメージをしておかれるとすごくいいかなと思います。なんか行きたい国とかあるんですか、うん、ここ住んでみたいみたいな、その細かい条件は別として制限がないとしたら
制限がないなら僕はもうね、やっぱりアメリカへ住みたいですよね。
うん、
どうしてももう この年代の人たちってみんなそうかわかんないけど、
うん、
アメリカにやっぱり憧れはあるから、やっぱりアメリカは住みたいなと思いますよね。
うん、
まあ、出張でなん、いや、東はなんか暗いイメージが僕勝手にあるから西がいいなと思いますけど、
西の方がいいかも、うん、明るいイメージは確かにね、
なんかありますよね、
うん、あるかもしれない、
そうそうそう、うん、まあ差別っていうはいや、そこまでは言わないけど、うん、やっぱり東はちょっと強いかなと思います、
ね、うん、あ、でもニューヨークとかあっちの方に住むのはやっぱり語学の、うんうん、壁はすごく感じるってなんか言ってる人が言ってました
ね。
まあ、だからといってね、西が柔らかいわけではなくて、やっぱりアメリカはネイティブレベル、
ね、全体的にね、
うん、できないとなかなかっていうのは聞きます。
そうそう、あとはもう寒いよりは暖かいがいいかな。
寒いより暖かい方が楽ですそれは言えてる、ね、それは言えてる言えてる
ただあと暑すぎるよりはと思うけど、だからちょうどいいところあるといいですけどね、
うんうんうん、まあでも今こうロングステイなんとかみたいな、なんかいろいろね、こう住むまではなくてロングステイでいるみたいなのもあったりするし、うん、なんかいろんなビザをこう調べてみて、ちょっと滞在、ね、うん、暮らすようにちょっと滞在してみるみたいなのを、うん、いろんな国でやってみるとかね、してる人もいるみたいだし、
あ、そうですか、
うん、なんかそういうのもいいかもしれないですよね。
ね、若い時だと、だからその、うん、オーストラリアは行った時は一周オーストラリア皆さんぐるっとする人がほとんどなんですよ。ワーキングホリデーとかで行った人は、うん、スチューデントビザだと学校動けないから動けないけど、
ああなるほど、あ、そっかそっか、ワーキングホリデービザってそのなんかちょっとアルバイトとかすればいいんですか。
もういや、あの、ね、働かなくてもいいし、だから観光だけでもいいし、働きたきゃ働けるよっていう、両方いいよっていうビザなんですよ。すごくいいでしょ、
うん、すごく優遇されてる。
だからネイティブにヨーロッパから来た英語もネイティブに喋れる人はすぐに本当に、うん、あの株式会社何々みたいなところに就職する人もいたし、で そのままだからそこからビジネスビザに切り替えていく人もいたし、
なるほどなるほど、
普通に遊んでる人もいたし、
うんうんうん、
でワーキングホリデービザは、まあ、旅行がほとんどですよね、皆さんね、働きたきゃお金なくなったら適当に働くとか、
うんうん、
だから真珠探しとか、あのマグロ釣りとかってやってる人もいたし、
あ、真珠探す、面白い、
あの一発で結構お金もらえるみたいで、
あ、それでお金得てもいいんですか、それは。
あの、いや、勝手にやっちゃダメですよ。だから、うんうんうんうん、それを募集する、漁船が出て1ヶ月で行くぞみたいなやつで、あの、働くとかっていうのもやってる人は言いましたよ。
面白いですね。
僕はね、申し込みがちょっと埋まっちゃってて、タイミングができなかったけど。
なるほど。ちなみになんか働いた、なんかどんなのあるんですか、聞いてみ
て。僕は1個だけ働いたのは、あの、夜の街でバラ売ってました。
夜の街でバラを売る。
そう。
そういう、なんか、そういう、なんだろう、パブみたいなところに持っていくんですか、
そうそう、
バラを。
ナイトクラブっていう、あの、踊る場所で、もう、あの、バラを30本ぐらい抱えて、中に入ると、そうそう、プレゼントするっていう人に呼ばれて、でもそれ、だから、後で分かったのは、それね、なんていうのかな。それを僕が個人でやってるんじゃなくて、ある組織のバラ屋さんとしてバッジをもらってたんだけど、
うん、
でそのバッジをだから入り口のガードマンに見せると、すごい小面のガードマンがいいよ、うん、入れって言って入れてくれるんですよ、
う
ん、どんなに長蛇の列でも、
うん、
だから後で思ったら、そのなんかなんていうの、うん、街の裏で動いてる怖い人の組織なんだろうなと思いましたから、危なかったかもしれないです。
うん、あ、なるほど。でも近 原さんってね結構背も高くってこう、うん、海外なんだろうサイズっていうかその海外でもこう引けを取れないムードがあるから
本当ですか、
うん、合わなかったんじゃないかなっていうその
一応大丈夫でしたね、うん、一応大丈夫だった
なんかハーフっぽい感じがするんですよ力さんってその
あ本当ですか、
うん、なんか日本ザ日本人とかこう中国人とか韓国人とかね、なんかチャイナかとかねコリアンかとか聞かれたりとかする、うん、なんかそういうんじゃなくてなんかこうミックスした雰囲気っていうのがあるんで、うん、なんかハーフっぽいこうインターナショナルスクールにいる雰囲気
嬉しいです
ね。そういう感じがなんか、うん、すごいするから海外に行ってもなんかそういうなんだろうなこう溶け込むというかね、
うん
うん、そういう、こうミックスした雰囲気の人っていっぱいやっぱりねいるのであ
、
うん、あのハーフなんだなこの人ってっていう感じの人っている、うん、なんかそういう感じがすごくするんです
よ。ああ嬉しい。
うん、だから力さんがこうバンコク歩いててもなんか、うん、いわゆる駐在員の日本人、駐在員の日本人ってやっぱりわかるんですよ。あ、駐在員の日本人だなっていうのわかるけど、例えば力さんが歩いててもそういう雰囲気にはなんか見えないっていう感じが
すごく。それはあるかもしれない、
うん、僕、うん、すごくします、うん、
アジアの方で出張行くとねよく、うん、コリアンにまって言われることが多くて、
うんうん、
でいやジャパニーズだよって言うとああそうなんだってだから、うん、いい意味でなんかねコリアンスターみたいにもてはやしてくれる女の子とかよくいました
わ、う
ん、
か
る雰囲気で雰囲気だけよなんか
だけじゃなくて、あ、わかる、そのあ、なんだろうな、うまく言えないんだけど、うんうんうん、そういう雰囲気、あのコリアンスターって言われて今なんかすごいピンときたけど、
なんとなくだから、うん、ザ・ジャパニーズとは違う何かを感じてくれてるんだなと思いました、
うん、
いい意味でね、
うんうんうん、すごくわかる、うん、ハーフっぽい雰囲気ってすごくあるので、そうそう、いろんな国行かれても同化するというかね、
うんうん、
そんな感じが、あの海外慣れしてる雰囲気っていうか、うん、思います。
なんかあるかもしれない、
うん、
ね、
うん。だから、うん、ん？どうぞ。
あ、ごめんなさい。うん、いやアジアの人もいろんな国にもたくさんいるし、
いる、
ね、こっちから見てもあれどっちの人だろうって分かんない時も
たくさん
ありますしね。
いますいます。
うん、でも明らかにあ日本人って分かる人もいる。
あ、そう。うん、明らかに分かる人はね、うん、いるんだけど、ね、
うん、
すごくそこはふっと海外に行ってもあの英語で話しかけられたりするでしょうし、
うん、そうですね、そうですね、うん、
すごくそれはあると思います
よ、うん、それはそうかもしれない、いや面白いですよ、だからまた行きたいですよ、
ね、ね、あ、ぜひなんかバンコクにも遊びにいらしてください、
ね、あ、そうだ、だから、
うんうん、
ジェイドさんは旦那さんの、うん、あれ、うん、きっかけでバンコク行かれた
ってこと
か。
そう、きっかけとしてはあの主人の仕事を、うん、そのでもなんかこう決めてたわけじゃないんですよ、ここ海外に行くぞみたいにね、別に決めてたわけでは全然なくって、
はいはい、
で長州にもずっとサラリーマンだったし、私もずっとあ組織でねずっとサラリーマンだったんだけれども、うん、
はい、
まああのーまあ、主人が働いてるところで知り合った方がやっぱちょっと海外展開することになった時に、うん、
はい、
ちょっと一緒にあのまあ引き抜いてもらったっていうか、
うん、
最初のきっかけそこなんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
だから行きたいっていう思ってたわけではないご縁からあのなんか手繰り寄せられたっていうところが
あって、あ、そうなんだ、うん、
なのでどこでどうなるかわかんないですよ本当、
そうですね
うん、なので私も思いもよらないみたいな、行きたいなとは思ってたけど若い頃には全然そういうのがこう叶わないというか、うん、なんか現実的になってこなかったんだけど、
はいはい、
うちの主人も、まあ、海外運みたいなのを割と持ってる人で、でも割と人生後半でそれが動き出しているタイプで、うん、
あ、いいですね、
うん、でまあ、本人もあの若い時はねあんまりそんな行きたいって言ってなかったけど、だんだん、出張で行くようになったらなんかすごく馴染むなってことが分かってきて、
その海外の空気感というか、うん、そう、
空気感が、そう、空気感がなんかすごく合ってることに気づき始めて、それから、
はいはい、
あのそれからかな、アジアにすごく出張が増えたんですよ、タイとかシンガポールとか、
うん、はい、
あ、その土壌があってから、うん、あの行くことはその次のステップなんだけれど、
うん、うん、じゃあ最初はそのお仕事で、うん、まあ一緒にやらないかって言ってもらったのきっかけだったけど、うんうん、いきなり、うんうん、タイに居住するっていうことじゃなく、うん、出張ベースで
あ、いや、
行ってたってこと、ま
あ、出張ベースも、うん、序章とはあったけれども、あの行くっていう時はもうあの、まあ、急遽っていうかね、あの拠点をタイに移すからってことになって、
あ、もうそのお仕事の拠点がタイだからタイに来てくれって感じだったんだ。
そうでもちょっと、うん、引っ越しっていうことで、うん、いろいろ閉めて、
はい、
私も会社辞めてみたいな。
おお、すごい、うん、大きな一大イベントだったんですね。
そうですね、まあ、会社にずっと仕事の、でもなかなか海外に住むって経験できないから、
うん、
あ、もうやっぱり行っちゃおうみたいな。
あ、
うん、すごくそれはありました。
もうじゃあその機会があるんだったら、うん、チャンスがあるならやっぱり住みたいっていうのが、うん、まあもともとあったっていう感じですか。もともと
興味はすごく、
うんうん、
あったので、
はい、
うん、
じゃあこれをいい機会だから行こうってなったんだ。
なりました、うん、
実際行ってみてどうでした？
行ってみると、
うん、
まああの日本人が多いエリア、そういう意味ではこうなんかそう秘境にね引っ越したわけじゃないから、
うんうん、
まあ住みやすいというか日本人に便利なエリアに住めばそんなに困ることはないな
っ
ていうのがまずあるので、
うん、
まあアジアに住むのはまずその初級編ではないけれど、
うん、
そのなんだろうな、すごくネイティブなイングリッシュがないと言葉が通じないとか、タイ語が必ずできないとっていうわけでもないので、
うん、
まあ、そういう意味ではあの割と、うん、あのすぐ馴染めたっていうのはありますよ
ね。ああ、
まあ、とにかく日本人がたくさんいるっていうところでは、
うん、
あのそういう日本人が守られるあの大使館も規模が大きいし、日本人を守る、はい、まあ、そういう組織とかもあるので、まあ、そういうところからこう、うん、入っていけば知り合いもできてくるし、
うんうん
うん、まあ、自分が活動するエリアっていうのも開かれてくるので、
はい、
それが、まあ、徐々にですけど、うん、
まあ、そっか、だから、うん、日本人一人っていうわけじゃないから、
うん、あ、そうそうそうそう、あまりにもね日本人がそう、なんか中国とかにねこう赴任してる奥さんとかのも話聞くと、
うん、
やっぱりあのすごく限られたエリアで、
はい、
あの日本人が暮らしてて、なんかスーパーも1個か2個なので、うん、そこに駐在でいる人たちと、まあ、なんか常に同じような感じになるから、まあ、ちょっとこう閉塞感はあるなんて言って、
うん、
まあ、住むエリアによるかもしれない。
まあ、いや、ね、うん、中国は中国でまたちょっと違う、
うん
う
ん、
文化というかね、うん、あるとは聞きますもんね、
うん、だから駐在員の奥さんまあ、なかなかたくましいですよ、いろんなところ行かれて、
うん、
まあ、社交的にもなってくるし、
あ、そっか、
うん、なんかそういう感じがすごいしますね、うん、
まあね、コミュニケーション取らないで一人でずっと家でじっとしてるわけにもいかないですもんね、
やっぱりね、まあ、それが合ってる人はそれでいいですよ、なかなかそうもいかないしね、
うん、
でも最近海外に移住したい方がすごく増えていて、
ああそうですか、
うん、もう働き方も変わるね、インターネットで全部できるし、うん、ネット環境でできるお仕事の方はね、やっぱり移住するってことをすごく考えてる方が多くて、もうそのなんか海外在住者フェスみたいなのをね立ち上げて、定期的になんか、
はい、
ズームの説明会みたいなのとか、実際に今バンコクでフェスやって、来れる人は現地に来るけど、来れない人はズーム参加でみたいに、うん、なんかその移住をするためにどういうその働き方をすればいいかみたい な、
うん、
なんかそういうイベントすごく増えてます最近。
あ、うん、そうなんだ。え、それバンコクの 中でってこと？あ、
いや、その近辺で、あの、いろんな国で働いていらっしゃる、オーストラリアで、まあ、いわゆるまあそういう事業で成功している人たち、うん、ハワイの人もいれば、
はいはい、
中国の人もいれば、オーストラリアの人もいれば、
うん、
かな、そういう人たちがたまたまそのリーダーをしている人がプーケットって、タイのプーケットのところに住んでるので、まあ、その人が招集かけていろんな国の人たちをこう呼んで、
は
い、まあ、タイでイベントしたり、まあ、ズームでつながったりみたい な、
うん、
なんかそういうフェスをね、去年一昨年ぐらいからなんか定期的にやってってるのがありますね。
あ、そうなんですね、
うん、だからそこに日本在住の人がやっぱ情報を求めに、
うんうん、
来てて、あの海外移住はどこがいいかとかね、どういう仕事をチョイスして展開していけばいいかみたいなね、うん、なんかすごくそういうの情報を取ってる人がたくさんいる感じです。
あ、そうなんだ、
うん、
いや、まあちょっと前だったらね、まだ縁が強い時は、
うんうんうんうん、
まさに少しね、うん、アーリーリタイアして海外移住とかって言われてた時期もあったけど、うんうん、
今はちょっと今リタイアってわけにいかないから、ね、仕事をいかにしてっていう感じです、
ね、
うん、
ですよね。もう今はそっちだろうと思うから、
うん、そう仕事をして、あと若い方がその子供の教育を海外でっていうような感じだから、アーリーリタイアという観点の方ともちょっと違う層の人、
うんうん、
かなっていう感じですよね。
あ、やっぱり変わってきてんだ、
うん、変わってきてますね、うんうん、
でもね、だから現地の仕事を、うんがあるかどうかですよね、
うん、
まずね、まあ現地じゃなくても遠隔で日本でビジネスやりながらとか、まあ個人事業の方とかね、
そう組んで日本で受けての人がいてみたいな感じでこう組んでやるとか、うん、うんっていうスタイル取ってる人もいらっしゃるし、
やっぱりそうなんだ、うん、まあでもサラリーマンだとねなかなか難しいんですよね、
うん、まあ事業を立ち上げてみたいなね、
うん、
うん、イメージしていくとかっていうのもありかな、
うん、感じですね。だから僕ね、一回前の会社で言われたのは、
うん、
いや、アメリカ住んでもいいよ、自分の金でって言われたんですよ。
あ、
要は遠隔で別に、あの、ズーム会議みたいにできるから、住みときは住めって言われて、無理やって言って。
その代わり、援助は何もないよ。
ないですよ。援助はないよって、要はそういうことです。
一部援助ぐらいあっても良さそうですよね。出張費用ぐらいは出してよとかね。
でもまあ僕も単に冗談交じりで言っただけだから、そりゃそうだなって思ったけど、まあ仕事のね、仕方はいろいろみんなやりやすくはなってるけども、結局会社の援助がないとサラリーマンとしてはね、難しいなと思いながら、海外移住っていうのは難しいと思ったけど。
海外に今1人なり2人派遣してちょっとブランチみたいなのを出す、うん、意味があればね、うん、
はい、
そこに意味があればそこにねちょっと派遣させてもらって
まあね、
うん、っていうこともあると思うし、
そう、でも今もう現地の方も本当に優秀な人多いし、だからわざわざ日本人が出張っていく必要も僕ないような気がして、う
ん、
もう日本人より優秀な方もいっぱいいるだろうし、
うんうん
うん、英語で扱いやすい人たちなんか日本人より現地の方の方が多いだろうしね、感覚も合いやすいというかね。
うん、ああ、なるほどね。
うん。言うことをしっかり聞くとか、まあ、そういうのも。
ああ、でもそうですかね。
現地の方の方がやっぱり、本当に従順にやってくれたりする方多いような気が、
うん、
な感覚的にはしますね。
なるほどね。でもなんかこう、うん、タイの場合は、こう、なんだろう、南国だからっていうか、こう、割とこう緩いというか貴族意識みたいなの薄いから、日本人みたいにこうきっちりあのお勤めするっていう、まあ人それぞれなのかな、それも。
あ、そっかそっか、タイはまたちょっと違うのかもしれないですね。
そうちょっとあの緩やかですよね、うんうんうん、まあいろんな、まあ、職種にもよるんでしょうけれどもね、
うん
まあ、基本的にね、あったかくて豊かな国なんで、食いっぱぐれがない
というか、ゆったりしてる
のか、うん、ゆったりはしてます、うん、お米もたくさん取れるし、果物もあるしみたいなね。
あ、確かにご飯も美味しいですもんね、
う
ん、タイはね。
そうそういう意味ではね、なんか、うん、あ、豊かな国だなっていうのはね思います、
うんうんうん、いいですね、
うん、
いや僕そのフィリピンの時のイメージが強かったからそう思っちゃったけど、フィリピンの人はね、腹で真っ白と思ってても、上司が黒って言ったら、真っ黒ですって、はっきり言える人たちなんですよ。
あ、
仕事上は。絶対に上に従うんですよ。
そうなんだ。
そう。すごい、そこはね、もうバシッとしてたから。
へぇー。ただ逆に、国民性ってやっぱりある。
国民性があるんだと思います。あ、まあ、僕が付き合ってた方たちの、フィリピンのお仕事の方たちを、評価したアメリカ人がそう言ってました。あの人たちはだから白と思ってても真っ黒って言われたら黒って言えるから、本気でどこをどう思ってるのかはもう本当に仲良くなっていかないといけないし、もう表面上だと分かんないから難しいとこあるよって言われました。その代わり自分の言ったことには従順に従ってくれるし、だからまあいいとこもあれば悪いとこもあればでしょうけどね。
なるほどね。
国民性だと思いましたね。面白いです
よね。すごい面白いですね。
それは、うん、面白いですよ。
あ、でもそのフィリピンでのご経験も一つのね、チカラさんのなんだろう、資産というかね、
うん、あの、そうだと思います。
ね、ですよね。うん、
で、僕結構人気高かったと思う、フィリピンで。働いてる仕事の仕方として。やりやすいと思ってくれてたと思うし。よかったと思う。
なんかそれ、また今後もなんかご縁がね、ちょっとできたりするかもしれないし。
ね、何かあるかもしれないですしね。
わかんないですよ、こればっかりは。本
当に。そうそう。
へえ、そっかそっか。
そう
だから、まあ、ね、フィリピンの人ってね、英語できるから、本当。
そうそう。
なんか、英語のアプリって言っても、フィリピンの先生いっぱい、うん、ネイティブにできる
から。ね。しかも、人がいいんですよ、みんな。
ま、そうそうそう、明るい。そうそうそう、うん、ま、真面目なのかもしれない。
うん、そう。すごいですよ、あそこ、大洪水になって、自分の家流されてるのに、会社来ますからね、うん、ちゃんと。
それすごいですね。
すごいですよ。本当に、今流されてる自分ちと言いながら会社に来て、ちゃんと、あの、会社のこう、水をちゃんと吐いたりとか。やってしっかりやるんですよ。すごいですよ。
すごいですね。
真面目なんですよ、すごく。
これはちょっと、へえ、すごい。
で、すぐに次の日また自分家も建て替え直しみたいなのをしっかりやってとかってずっともうなんか、だから、壊されていくことに慣れてるっていうか、多分ですけど。
ああ、それに対して、なるほど、また作ろうみたいになれるっていうか。うん、
そうそう。
それってすごいなぁ。
すごいですね。だから強いですよ。
強いですね。
うん。
うん、でも何かしら災害が来るエリアでは確かにあるから。
そう。洪水も多いしね。洪水みたいなのも多いし。国民性だなぁと思いますけど。そう。
いや、全然違いますね。
ね。タイはタイでまた、いろんな国民性あるんでしょうけどね。
特徴が違う。違う、まあ、タイもね、その中華系の人とまたそれはイスラム系、マレー系の人とまた全然ちょっと
違うんですけど、ね、まあ違うんでしょうね、
うん、また宗教観、ちょっとマレー系の人はちょっと宗教絡むので、
あ、そっか、
ちょっとお祈りの時間が必要みたいなね、
あ
なんとかいう人もいたりして、
はいはい、そうなんだ、
うん、まあ、いろいろなものを本当に、まあ、日本人の感覚でいるとストレスが溜まるので、
うん、やっぱりそうか、
これは異国にいるんだって、異国にいるで仕事させていただいているとかね、住まわせてもらってるっていう、その気持ちはやっぱり大事だと思います、
うん、そうですよね、
日本にいる時と同じようになんてことは運ばないので、
そこは、ね、日本の感覚をそのままだともうダメですよね、
ストレス溜まるだけなので、そこはやっぱりね、馴染んでいく側として入っていかないと、とは思います、
ね、ジェルさんでも逆にそういう雰囲気の方が良かったりするんじゃないですか、海外の雰囲気。
ああ、なんか海外楽、楽です
ね。ああ、それが一番ですね、やっぱりね、
楽っていうか、なんかああいう、私あの混沌としたところが結構割と好きっていうか、割とざわざわしてても平気なので、
はいはい、ああいいですね、いいですね、
あ、そういえば力さんって魚座ですか。
僕魚座です。
私も魚座なん
で。ああ、一緒ですね。
魚座って割と雑多なところ平気だったりする
んで。あ、そうなんだ。
まあその度数にもよるんですけど、私は特に、あのそういう混沌としたカオスみたいなところも割と平気なタイプなので。
ああ、そうなんですか。
なので、ああ、アジアに、ああ、バンコク行った、なんか自分に合ってるエリアに来たなとは思って。
あ、よかったですね。
います、それは、
なんか逆にストレスかかる人はいたりするから。
ストレスかかる、人はやっぱり ね、来ても、駐在員の奥さんで来ても、あの奥さん帰っちゃう人います。
ああ、やっぱり。
合わない。安心になっちゃうような人はいるし、そのご主人側も合わなくて、あの帰られるっていう方もいるから、なんか一応大企業さん一応2ヶ月ぐらいは猶予を見るみたいです。
あ、一応行ってみて慣れるかどうか判断してって
こと、家族も含めて慣れるかどうかっていうのでっていうのをこう人事でそういうあの措置を取ってるね、大手さんもあるみたい
な。あ、そうなんですね、それもったいですよね、誰か
が、
ね、代わりに行きたいくらいですよ、
ね、そうだからやっぱ合わないはやっぱり、人事でその派遣するときにやっぱ調べた方がいいなって私は思う。ね、合ってるかどうかって、まあ、商社みたいな会社にもともと就職してる人はやっぱ海外行きたいって人が集まってるでしょうけどもね。
あ、そうですね、
必ずしもね、そうじゃない、ね、企業さんもあるから、海外に合うかどうかを調べてから
人事に
した方がいいと。
いやでも本人としても、まあ何回も海外行ったり住んだことある方は別かもしれないけど、初めての海外で興味があるっていう方もたくさんいると思うから、
そうそうそう、それは言っとくべきですよね。
ね。 って言った上で、じゃあ行かせてあげるように行ってみたら、思ったのと違ったっていう方もいるかもしれないし、そこはやっぱり経験してみないといけないとこかなと思いますけどね。
でも大半駐在員の、ね、駐在員の奥さんと接することが多い。
はいはい、
大体ご主人様は来て、うん、あのやっぱり良かったって、まあ、苦労される方もいらっしゃるけれども、うん、来て良かったって、はい、奥様は大体来て良かったって言ってる人が多い。
ああそうなんだ。
そうそう、楽しいこともいっぱいあるし、
はいはい、うん、しがらみが なくなるっていう感じがするから、うん、
しがらみがなくなってちょっとだけあのね、あの面倒くさい人間関係からね、
う
ん、
そうそうそう、
っていうあのご褒美タイムみたいな感じで
なんかね、
うん、
空気感が違う気がするんだな、うん、日本にいる時と、
うん、誰も知らないんだな、この町で私の、まあ、家族は別ですけどね、うん、知ってる人いないんだなみたいなのが、うん、なんか不思議な開放感だった、
開放感になりますよね、
う
ん、そうそう、
面白いなっていう感じもするし、うん、あ、なんでここにいるんだろうみたいな
ね、なんかね、うん、海外に来て居心地の良さがそれかなと思うけど、
うん
うんうん、日本に成田空港とかポーンと降り立って前半ずらーっと並んでる顔を見た瞬間に僕もへこみますもん、うん、いつも
来ちゃったみたいな、
同じ顔が並んでると思って悪いけど、言っちゃ悪いけど、眼鏡かけてみんな同じ顔して並んでるよって来ちゃったと思って
、ね、日本に帰った瞬間やっぱり雰囲気がね、もうがらりと変わりますもんね、
そう、その空気が、うん、あー帰ってきちゃったな
やっぱり
って思っちゃいますよね。
世界に飛び立ちたいという、
行きたい、
海外あれですね、うん、運があるタイプなんですね、
う
ん、きっとね。
そうだから、どこかでねこの後、まあ残り半生と思うと、うん、
まだまだ、まあ、
どっかで、
まだまだあります、ね、
いやだってもう僕48だから、残りちょうど折り返し96ですよ、
うん、折り返し
96そう、倍いくとして96
いやでもどこでどうなるかね、うちみたいに後半戦でね住むことになる、
ね、仕事がなんかあるかもしれない。だから一番は仕事が、だからまあ生活できる上で行かないとなと思うから、一人じゃないからね。僕一人だったら行ってると思うけども、なんかいいやって言っちゃえてあるかもしれないけど。
うん、でもどこでね、本当人のご縁とかで話が来る可能性もあるし、
ね、
うん、アンテナはね、立ててお
く。そうそう。
良いと思われます。
だからなんかね、そう、個人事業、
まあ、を立ち上げるとかっていう
ね、何、ね、かしらがあるかもしれないですけど、うんうん、まあアンテナちょっとね立て忘れないようにと思ってますけど、
うんうんうん、ですね、ですね、
そうそうそう、うん、あ、ちょっとかなりお話ししちゃった、
うん、あ、そうなんかもうまだまだ続くみたいな、まだなんか本当に1項目ぐらいしか喋ってない気がする
全然ジェイドさんのお話聞けなかった、僕ばっか喋ってたった感じがしますちょっとまたお話しさせてください、
ね。ぜひぜひ第2弾もちょっとやりましょう。う
ん、ちょっとぜひあれ、ジェイドさんのチャンネルでもお邪魔させてください。
そうだ、そうだ、私のチャンネルに来ていただいて続きを話そうと。
ぜひぜひぜひ。
あ、そうしましょう、そうしましょう。
あ、それがいい。うん。うん、ちょっと海外話尽きないですね。僕も喋っちゃう。喋、ね、りたいこといっぱいあるから。
そうしましょう。じゃあちょっと9月に入ってから、
ぜひぜひ。
日程で調整して、
ぜひ、うん、ま、よろしくお願いします。
海外話みたいなね、
はい、
わかりました、はい、ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
じゃあこれちょっとチャモリ会聞いてくれた方で、うん、海外ねぜひ住みたいなとか、うんうん、興味ある方いたらまたねこんなお話楽しみにしていただきたいなと思いますけど、
うん、あ、そうですね、
はい、なんかそう最後にそういう意味だと今後海外移住を考えてる人とか、まあ、迷ってる人など、うん、もし行ったらゼイドさんからお伝えしたいことって何かあったりしますか、うん、最後それだけ伺わせてください。あ、
そうですね、お伝えしたいことっていうのは、
うん、
ね、まあ、ちょっと今日ずっと繰り返していってますね、どこでねやっぱりどうなるかわからないので、うん、
はい、
のうちの夫婦みたいに本当に人生のねこう本当に後半でえみたいな、本当に行くのなんて周りから言われるような感じで、うん、
はいはい、
うん、そういうあのタイミングもあるので、海外にね、うん、興味がある方はぜひアンテナを立てるというか情報を取るというか、
う
ん、あと
そうです、ね、
あの私がねやってるあの西洋占星術とか海外運とかってやっぱりね あるんですよ、うん、なんかそういうところから、うん、あの見ていったりするのもね、あの一つ情報ですし、
うんうん、
ぜひその、あ、諦めないでって言ったらおかしいけれども、
そうです、ね、
あの今本当時代が変わっていて、
うん、
あの働き方も本当に変わっているので、
うんうん、
もう世界全体の動きが変わっていて本当にあの横の移動というかね、うん、あのそういう移動っていうのがこう 加速していく時代にこれから入っていくので、
うんうん
うん、なのでちょっと無理だななんて思うことなく、うんうん、可能性をあらゆる角度から広げていっていただきたいなってすごく思います、
うん、そうですね、
うん、どこでどうなるか本当わからないので、
うんうん、なんか国の垣根みたいなのがだいぶ低くなって薄まってる気がしますもんね。
なってきてるし、もう世の中全体が本当そうになってきてるし、うん、で今でも日本にすごく興味を持ってる人がものすごい今もうインバウンドってすごい来てるじゃないですか。
あ
そう、まあ、映画や、ちょっとそういう安いっていうこともあるけど、うん、日本に興味を持ってる人っていうのはものすごくいるの。外から見るとめちゃくちゃそう感じるので。
あそうですか、
うん、だからそういう日本のいいものを外に持っていくっていうなんか新しい事業が立ち上がるとか。
ああ確かに、
うん、そんなこともねすごく可能性は大いにある、うんうん、やっぱ日本はもう注目はされてるんですよ、うん、
はいはい、
うん、私もそのなんだろうその能力の高さとかプロダクツの優秀さとかね技術力の高さとかっていうのはもう、うん、本当にそれは根底にあるので、
はい、
うん、なんか自信をやっぱり日本人はもっと回復して、
うん、そうですね
いいと思っております、うん、はい
本当にそう思います、うん、なんかね、
うんね、ここからまたよみがえるではないですけどもっと力を上げていけると、うん、思っていますので、
はい、
皆さんで高めていきましょうみたいな。
ぜひぜひ、
はい、こんな感じでした、はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあぜひちょっと一緒にまた高めていくように頑張っていきたいですね、
うんうん、そうですね。ぜひこれからもよろしくお願いします、
うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、じゃあ次回のお友達をご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、ありました。次回のお友達はモニカさんです。
モニカさんありがとうございます。
はい、じゃ
あモニカさんを呼んでみたいと思います。
はい、
モニカさん。
はい、
あーよかった、つながりました。じゃあ早速ですけども来週のチャムリのテレフォンショッキングは来てくれるかな。
いいと思う。
ありがとうございます。はい、ということで今日のゲストはジェイドさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。テレテレテレテレテレテテテテ